フランス駐日公使ロッシュの推薦を受けて、若きフランス人技師ベルニーが日本にやってきた。オグリは造船所の建設場所を横浜に決めていたが、このベルニーの提案で横須賀に決めた。ベルニーは、横須賀はリアス式の湾で、湾の形に変化があり、要害地でもある。湾内の海も深くて広い。また風波の心配もなく、フランスの通路運航にも似ているなどが、その推薦の理由でした。1865年、慶応元年。オグリの念願であった造船所建設が横須賀で始まった。造船所建設の責任者は、若きフランスの技術者、レオンス・ベルニーと、フランス語が堪能な、幕府の目付、栗本常雲が当たった。造船所は、船を作るため、鉄の精錬所をはじめ、製鉄機械や船板といった製造技術も必要ですし、船体の基礎となる鉄骨や鉄板などの部品やネジなども生産する日本初の近代的な総合工場になります。ベルニーはフランスから製鉄機械や工具、技術者たちを調達するため一時フランスに帰国し、一年後に再び日本に戻ってきました。1868年、徳川幕府が崩壊し、小栗忠政も斬首されましたが、この横須賀造船所の建設は、明治新政府に引き継がれて明治4年に完成します。ベルニーは、日本人の手で造船事業が運営できるのを見届けて、明治9年に10年間滞在した日本を離れてフランスに帰国しました。この若き真面目で誠意のあるフランス人技師ベルニーがいてこそ横須賀造船所は完成したのです。明治の文明開化は横須賀造船所から始まったと言っても良いのです。横須賀造船所は日本初の近代的な総合工場でした。造船だけでなく、様々な機械が作られ、ここで養われた技術や文化は、その後、日本全国へと広まっていきます。造船所建設を計画して、進めた小栗忠政は、造船所の完成を見ずして斬首されてしまいましたが、小栗忠政こそが日本の近代化の基盤を築いた人物と言ってよいと思います。小栗の一本のネジの夢が実ったのです。